過去2週間にわたって神様とはどういう方なのかということについての学びをしてきております。そして神様の性質特徴というものを2週間前に5つと先週9つとをリストにいたしました。この他にもまだリストにすることができるとは思うんですけれども、今日はその先に進んでいきたいと思っております。皆さんが聖書を読んでいるときにすでに気づかれていることと思うんですけれども、聖書には神という言葉が使われているところと主という言葉が使われているところとがあります。例えばですね、創世記の1章から4章まで読むといろんな言葉が入っているんです。神という言葉が創世記の1章1節から始まって2章の3節まで使われております。私の方で読む必要ないと思うんだけども、一応皆さんの方で確かめていただきましょう。つまり神様が天と地とその中の全てのものを存在させた期間においては神という言葉が使われております。ヘブル語でエロヒムという言葉が使われているわけです。2章の4節から3章の23節までは神である主という言葉が使われているということに気がつかれているだろうと思うんです。3章の24節では神という言葉にこの新改訳聖書では訳されているんだけれども、これは誤訳です。なぜかといったら原本では彼という言葉が使われているからです。つまり3章の23節までに使われている言葉、神である主を指している代名詞が使われているのに神という日本語に訳されているからです。でこの神である主という言葉はですね、原本では神主という言葉になっているんですけども、旧約聖書では全部で1100回以上使われております。でこれは新改訳聖書では神である主という日本語に訳されているところは創世記の2章の4節から3章23節までなんですよ。間違いの訳じゃないんですけども、他のところでは神主という言葉に訳されております。ただ一つ例外がある。出エジプト記の9章30節でモーゼがエジプトの王様パロに言った言葉が神である主という日本語に訳されております。原本では神主というものになっている。創世記の4章に入ると4章全部がこの主という言葉が使われております。このように呼び方の違い、呼び方の区別がどのような意味を持つのかということを聖書から調べていきたいというのが今日の学びの目的です。そして聖書で使われている神という言葉と主という言葉とはどういう関係があるのか、聖書を読むときにどのように解釈をすればよいのかということについて正しい知識を持つようにしたいわけなんです。ですから注意していただきましょう。神という言葉を宇宙を作った神様のことであって、主という言葉はイエス・キリストのことであるというような断定をしないようにしていただきましょう。この言葉の使い方にとても大きな大切な意味が隠されているからなんです。神という言葉は旧約聖書ではこれヘブル語ではエロヒムという言葉です。わずかな回数エルという言葉も使われている。例えば創世記の1章の1節では、はじめにエロヒムが天と地を創造したということになるわけです。新約聖書の部分に行きますと、これギリシャ語で書かれているんだけども、これはセオスという言葉がギリシャ語になっています。主という言葉はヘブル語では、だから旧約聖書ではアドナイ、あるいはエホバ、それから時にはアドーンという言葉が使われている。これアドナイのちょっと変形した言葉です。でギリシャ語の方でもからクリオスという言葉になっている。ただですね、新約聖書の方では主という言葉が使われているけれども、その中で10箇所だけデスポテースというギリシャ語が尊敬した呼び名が主という日本語に訳されているところがあります。神という言葉、これヘブル語でのエロヒムという言葉の意味は絶対的な権威、力を持っているものという意味です。この絶対的な方に対してこちらからの関係を見た時の呼び名が神という呼び名です。誰からも何の干渉もさせない存在というものを示している方に対する呼び名が神です。創造主に対して作られたものが見ている呼び方、つまり父なる神、言葉なる神、聖霊なる神という 方のことをですね、エロヒムと呼んでいます。主という言葉は、つまりエホバとかアドナイとかいう意味は、主と呼ばれている方に対して使えるものの方が自分の自由意志でもって行動できるようにされているものという意味なんです。その主というのは神様です。だからその自由意志でもって神様エロヒムに使える使い方を選ぶことができる場にいるという関係を表しているのが主という呼び方なんですよ。使い方を決められているんではない、こちらでもってある程度選ぶことができるという意味なんです。で、注意してくださいよ。新約聖書ではイエス様のことを主と呼んでいるところがあります。そのために多くの人が主という言葉はイエス様のことを言うという解釈をしてしまうんですけれども、新約聖書であっても主という言葉が旧約聖書で使われている主という言葉と同じ意味に使われているところもあるんですよ。つまり宇宙を作った神様に対してクリスチャンが取る態度の中には、神様の言葉で決めているものがあるんだけれども、神様こうしなさいという決めているものがあるんだけれども、神様の方でもってある一定の範囲でもってクリスチャンの方で選ぶことができるようにされているものに対して主という言葉を使っているところがあるんです。この点で新約聖書を読むときには書かれている場所の前後の意味から、神の独り子としてこの世に生まれ私たちにとっての救い主としての働きをしてくれた上でもって十字架の死からよみがえり、今天で神の右の座に座っている方のことを言っているのか、それとも神様のことを言っているんだけれども、神様が決めているものに対して私たちの方で選ぶことができるようになっているということを示すために主という言葉を使っているのかという区別をつけることが必要となってまいります。こんな具体例を出してみましょう。まず旧約聖書から入ってきます。創世記の12章の1節から、これも私ので読むわけにいかないからですね、皆さん創世記の12章から食っていただければ分かるんだけども、12章の1節から17章の1節まではこれはアブラハムに関した出来事が書かれているところではですね、全部12章1節から17章1節までは主という言葉が使われています。これは皆さん自分で確かめてみれば分かると思う。ところがですよ、17章の創世記17章の3節に行くと、神は彼アブラムに告げて仰せられたと書いてある。創世記の17章の1節では主という言葉になっている。アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこう仰せられたと言っている。ところが3節ではアブラムはひれ伏した、神は彼に告げて仰せられた。そしてですよ、17章ではこの一節でもって主はという言葉以外は全部神という言葉が使われております。ここで質問なんですよ。17章に書かれている内容を調べてみると、どうしてここで神という言葉が使われているのかという理由が分かってくるわけです。先ほど神というのはどういうふうな定義を持っているのかということを言いました。宇宙を作った方がアブラムと契約を成立をさせるために、アブラムには選ぶ権を与えないで、つまり絶対的な権威力を持つ方がその絶対的な権威力を使ってアブラムと契約一方的に成立をさせようとしたために、神という言葉が使われているんです。で、創世記の18章の1節から、これはソドムとゴモラの町全部を滅ぼそうとした方に向かってアブラムがバーゲンしてるんですけども、この時にもアブラハムという名前になってるけど、バーゲンしてるんだけれども、そのバーゲンをすることができるためには、これ18章23節から始まるところですよ。50人正しい人がいたらこの町全体を助けてやらないか、45人いたらどうだ、40人いたらどうだ、バーゲンしてる。で、このバーゲンすることができるためには神様に対してはバーゲンすること許されておりません。主に対してならばバーゲンすることが許される。で、これが19章の28節まで続いているんです。その主という言葉が。それでですね、19章の創世記19章の29節を見ていただきましょう。どういう言葉になっているか。だからそれ前にですね、 創世記の19章の23節から読んでいってみましょう。一体どういう言葉になっているのか、一箇所しか使われていないんだけども、創世記19章の23節からいきますよ。太陽が地上に昇った頃、ロトはツオルに着いた。その時主はソドムとゴモラの上に硫黄の火を天の火のところから降らせ、これらの町々と低地全体と、その町々の住民と、そのうちの植物を皆滅ぼされた。ロトの後ろにいた彼の妻は振り返って塩の柱になってしまった。翌朝早くアブラハムはかつて主の前に立ったあの場所に行った。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のようにそのうちの煙が立ち上ったと。29節、こうして神が低地の町々を滅ぼされた時、神はアブラハムを覚えておられたと書いてある。どうしてここに神という言葉が使われているのか。絶対的な権威、力を持ち、ソドムとゴモラの町を滅ぼされた方は主という言葉では呼ぶことはできないからなんですよ。ソドムとゴモラの町を裁き、その町を滅ぼしてしまうということは神でなければいけないんです。主が天の主のところからと言ってる。これはですね、どんな風な火の降らす方をするのかまだ選べるからですよ。ここでもってアブラハムがですね、止めようと思ったら止められたからなんですよ。だから主という言葉なんです。この具体例に書いてみましょう。マタイの16章の、マタイの福音書16章の13節からの出来事を読んでみましょう。マタイの福音書16章の13節から読んでいきます。そしてですね、まず質問してみましょう。こう言ってる。さて、フィリポ・カイザレの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。彼らは言った。バプテズマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼に言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子、キリストです。あなたはキリスト、救い主です、神ですと言ったわけですよ。さあ、ここでこう考えてほしいんです。あなたが神様の家族に生まれ変わりをするときに、ロマ書の10章9節10節に基づいて告白をするんだけれども、その時のですね、イエスは私の主ですと言ってるわけです。イエスを主とあなたの口で告白すると言ってる。もしもですよ、これをイエスは私の神ですという告白をしたらば、どういう意味を持つものなのか。あなたは生まれ変わりしたことにならないんですよ。どうしてか。神様という絶対的なもの、エロヒムはあなたの方でもって神様にするのしないの言える立場にいる方じゃないからです。それを決める権威はあなたにはないからなんですよ。けれども主と呼ばれる方に対しては、あなたが自分の意思で使える者の立場を取ることもできる。だから私はこれからの人生でイエス様を私の主とする生活を送りますということはできるんです。だけど神様を私の神様とする生活を送ります言えるか。言えっこないんですよ。神様があなたを選んでくれるんです。あなたで神様を選ぶことはできないんです。神である主という言葉の意味は、神様でありながらも主であるという意味を持つ言葉です。つまり神様として絶対的な権威を持ち、権力を持っているから、誰に対してもどういう内容のものであっても、その命令の通りに行動させることができる立場にいる方のことを神と呼んでます。そうでありながらも、その権威、その力を使おうとしないで、一つの枠の中で、これはもちろん神様が許している枠の中です、個人の自由意志を尊重した動きを取ることができる立場に置いてくれているという関係を表しているのが主というものなんですよ。だからこういう関係からですね、神という言葉で表されているところの意味と、主という言葉で書かれているところの意味とのこの違いというものから、聖書に書かれているものを内容的に分析をしていくと、今まで持っていた考えと違う考えを神様という方に持たなければいけないものになるわけです。天の父イエス・キリスト、そして聖霊に対して今まで気づかなかった新しい面を見ることができるようになってくるんです。例えばですよ、一つの例としてピリピ書の4章の19節を見ていただきましょう。 フィリピの4章の19節を見ていきましょう。これであなたの考え方が変わります。フィリピの4章の19節ではこう言ってる。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。ただこれ考えてほしいのは、どうしてここが神という言葉が使われているのか、どうしてここが天の父ではないのか、主ではないのか、比較してみましょう。イエス様の口から出た言葉で比較をします。ヨハネの16章のヨハネの福音書16章の23節と24節と見てみましょう。これと比較をしてみたいんです。どういう言葉が使われているか。ヨハネの16章の23節と24節ではこういう言葉が使われています。その日ではあなた方はもはや私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。何言ってるか。天の父にあなたが求める、そうすると天の父が求めたものを与える、必要を満たすとヨハネの16章で言っている。フィリピの4章19節は何て言ってるか、もう一度言いますよ。私の神はキリストイエスになるご自身の栄光の富をもってあなたの必要を全て満たしてくださいます。私の神はあなたの必要を満たす。ヨハネの16章の方では天の父に求めたら天の父が必要を満たすって言ってる。どうしてこんな違いがあるのか。なんでフィリピの4章19節は神という言葉を使わなきゃいけないのか。絶対的な権威権力を持っている方が、つまり誰にも干渉することを許さない神エロヒムが一人で決めて、そして神の力で現実なものとしてしまうという意味での神という言葉が使われているんですよ。だからもしもクリスチャンがこのフィリピ書の4章の14節から18節の状況を満たしているのならば、そのクリスチャンが必要とするものが満たされないということは絶対ないということを示すために、私の神はという言葉になっているんです。だから絶対的な権力、絶対的な力を持つ方があなたの必要を満たすということで現実にするに動いてくれる、力を出してくれるからという意味を持つ言葉がここで使われているんですよ。だこういうふうに言ってみましょう。じゃあフィリピの同じ4章の4節から読んでみましょう。どういうことになるか。フィリピの4章の4節からこういうふうに書いてあるんですよ。いつも主にあって喜びなさい。もう一度言います。喜びなさい。あなた方の寛容な心を全ての人に知らせなさい。主は近いのです。何も思いを煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば人の全ての考えにまつわる神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。まず4節いきますよ。主にあって喜びなさい。何を意味しているか。主ですよ。あなたの方で自由に動くことができるんですよ。だから喜ぶということに関してあなたの方で選ぶことができるということを言っているんですよ。そういう意味があるんですよ。どうやって喜んだらいいのか。両手を挙げて喜ぶことができる。声出して賛美感謝することができる。静かに喜ぶこともできる。あなたが選べます。だから主という言葉になっている。で6節ではどうなのか。何も思いを煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願い事を神に知っていただきなさい。どうして神に知ってもらう必要があるのか。主ではないのか。絶対的な権威力能力を持っている神があなたの願い事に応えてくれるからなんですよ。だからあなたが神に願うことでもってあなたの願い事は必ず絶対的に現実になるという確信がつくものになるわけです。もしも神というものと主というものとの違いが分かっていればです。もし神というものと天の父というものとの違いが分かっていればです。ならず神の平安が守ってくれる、絶対にそうしてくれるというのを示すために神 絶対的な力、絶対的な権威を持つ方という言葉がここで使われているんですよ。ペテロ第1の手紙の5章7節を見ていただきましょう。ペテロ第1の手紙5章の7節ではこういう教えがあるんです。こういう言葉が使われております。ペテロ第1の手紙5章7節でこう言ってる。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。どうして神に委ねるのか、どうして神があなたのことを心配してくれると言ってるのか。絶対的な権威、力を持つ神様があなたのことを心配して思い煩いを解決するに動いてくれるということを示そうとしているからなんですよ。ロマ書の8章に行ってみましょう。ローマ人への手紙8章の31節から読んでいってみましょう。ここでも言葉に気をつけてくださいよ。こういうふうに言ってるんです。ロマ書の8章の31節から読んでいってみましょう。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私の味方であるなら誰が私に敵対できるでしょう。私すべてのためにご自身の御子を抑え惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるんです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるんです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは放られる羊と見なされたと書いてあるところです。しかし私たちは私を愛してくださった方によってこれら全てのことの中にあっても圧倒的勝利者なのです。どうしてか、神という言葉が使われているからですよ。神が私の味方であるなら33節、私たちは神に選ばれたものです。神が私たちを義と認めてくれる。つまりどこの誰か何と言おうとも私は絶対的な権威を持ち絶対的な力を持っている方から義と認められている。だから圧倒的勝利者になっているんですよ。これが神という言葉で解釈できる意味なんですよ。さあここで面白いからですね、出エジプト記の3章を見ていただきましょう。出エジプト記の3章の1節から読んでいきましょう。そしてですよ、私が読む言葉を気をつけてくださいよ。ごまかして読んでるかどうか聖書で目で追っかけてくださいよ。出エジプト記の3章1節から読んでいきます。必要があるところを強調して読むけれども、どういう言葉が使われているのかよく聞いてくださいよ。で目で追っかけていただきましょう。3章1節からいきます。モーゼはミディアンの祭司で彼の衆とイテロの羊を飼っていた。彼はその群れをアラノの西側に追っていき、神の山ホレブにやってきた。すると主の使いが彼に現れた。芝の中の火の炎の中であった。よく見ると火で燃えていたのはいたのに芝は焼き付けなかった。モーゼは言った、なぜ芝が燃えていないのか、あちらへ行ってこの大いなる光景を見ることにしよう。主は彼が横切って見に来るのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、モーゼモーゼと仰せられた。彼ははいここにおりますと答えた。神は仰せられた、ここに近づいてはいけない。あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた、私はあなたの父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーゼは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。ならず主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追い払う者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、その地から広い良い地、父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ヘブ人、ヘビ人、エブス人のいるところに彼らを登らせるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。モーゼは神に申し上げた、私は一体何者でしょう。パロのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは。神は仰せられた、 私はあなたと共にいる、これがあなたのための印である、私があなたを使わせるのだ、あなたが民をエジプトから導き出し出す時、あなたがこの山で神に仕えなければならない。モーゼは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところへ行きます。私が彼らに、あなた方の祖父の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいのでしょうか。神はモーゼに仰せられた。私は私がで、私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私はあなた方のところに使わされたと言い、神はさらにモーゼに仰せられた。イスラエル人に言え、あなた方の祖父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主が私をあなた方のところに使わされたと言え、これが永遠に私の名、これが永遠に渡って私の呼び名である。言ってイスラエルの長老たちを集めて彼らに言え、あなた方の祖父の神、アブラハム、イサク、ヤコブの神、主が私に現れて仰せられた。私はあなた方のこと、またエジプトであなた方がどういう仕打ちを受けたのか確かに心に留めた。それで私はあなた方をエジプトでの悩みから救い出し、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリス人、ヒビ人、エフス人の地、父と水の流れる地へ登らせると言ったのである。彼らはあなたの声に聞き従う。あなたはイスラエルの長老たちと一緒にエジプトの王のところに行き、彼にヘブル人の神、主が私たちのとお会いになりました。どうか今私たちに荒野へ3日の道のりを旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてくださいと言え。これは創世記の2章と3章ではして、神である主という言葉がこれ使われている、に訳されているのが同じ言葉なんです。これしかしエジプトの王を強いられなければあなた方を生かせないのを私はよく知っている。私はこの手を伸ばしエジプトのただ中で行うあらゆる不思議でエジプトを打とう。こうして後で彼はあなた方を去らせよう。私はエジプトがこの地に好意を持つようにする。あなた方は出て行くとき何も持たずに出て行ってはならない。女は皆隣の女、自分の家に宿っている女に銀の飾り、金の飾り、それに着物を求め、あなた方はそれを自分の息子や娘の身につけなければならない。あなた方はエジプトから剥ぎ取らなければならない。これ注意してください。4節に戻りましょう。3章4節に戻りましょう。主は彼が横切ってくるのをご覧になった。神は芝の中から彼を呼び、どういうふうに違うのか。ご説明、神はと仰せられている。神が仰せられたと書いてある。これ原本では彼という言葉です。だけどこれ神という意味を持つ言葉だって分かるだろうと思う。6節、神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。7節、これは主はと今度は書いてある。11節に行くと、モーゼは神に申し上げた。12節、神は仰せられてて、これ神というのは彼という言葉です。もちろん神を意味している。13節、神に申し上げた。14節、神はモーゼに仰せられた。15節、神はさらにモーゼに言っている。続いてです。15節からずっと続いてるでしょ。さあ今度は4章に行ってみましょう。まだ3章15節からずっと会話続いてるんですよ。4章1節いきますよ。モーゼは答えて申し上げた。だから3章の22節での言葉の続きはまだ4章1節なわけです。ですが彼らは私を信じず、また私の声に耳を傾けないでしょう。主はあなたに現れなかったと言うでしょうから、主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。すると仰せられた。それを地に投げよ。彼がそれを地に投げると杖は蛇になった。モーゼはそれから身を引いた。主はまたモーゼに仰せられた。手を伸ばしてその尾をつかめ。彼が手を伸ばしてそれを握ったとき、それは手の中で杖になった。これは彼らの祖父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。主はなおまた彼らに仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手は台に侵されて雪のようであった。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。すると懐、そして懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。まあ、これでいいでしょう。あともやめておきましょう。質問なのは、どうしてこういうふうに違う言葉が使われているのかです。片側で神という言葉が使われながら、片側で主という言葉が使われている。どうしてなのか。書かれている内容によって、絶対的な権威、力を表すところでは神という言葉が使われている。支持されているものをモーゼの方でもってある程度自由に選ぶことができるところでは主という言葉が使われているんですよ。 3章の5節に戻ってみましょう。エジプト記3章の5節に行ってみましょう。神は仰せられた、ここに近づいてはいけない、あなたの足の靴を脱げ、あなたの立っている場所は聖なる地である。また仰せられた、これ神言ってることでしょ。私の父の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である。モーゼは神を仰ぎ見ることを恐れて顔を隠した。なんて神はという言葉になっているか、どういう意味がここにあるか。絶対的な権威を持ち力を持っている方がエジプトで奴隷生活をして苦しんでいるイスラエルのために救い出すためにモーゼを使おうとしたわけです。この時にはモーゼのほどの適任者は存在しておりませんでした。エジプトの王様パロの娘に育てられて、エジプトの王女の息子になったモーゼはエジプトの制度をよく知っていたわけです。エジプト人とはどのように接し方をするべきなのかということも知っておりました。40歳になるまでエジプトの王宮で育ったからです。そしてそこでモーゼは自分の同胞であるイスラエルの民がエジプト人に苦しめられているのを見て救い出そうとしたわけです。それから40年の間ミディアン人の中で生活をして、80歳になった時に神様がひどい言い方した一方的にモーゼをリクルートしたわけです。だから神が仰せられたという言葉になるわけです。3章7節では主が仰せられたという言葉になっている。どうしてか、7節から読んでますよ。主は仰せられた、私はエジプトにいる私の民の悩みを確かに見、追いつかう者の前の彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを知っている。私が下ってきたのは彼らをエジプトの手から救い出し、この地から広い良い地、父と蜜の流れる地、カナン人、ヘテ人、エモリ人、ペリ人、ヒビ人、エブス人のいるところに彼らを登らされるためだ。見よ、今こそイスラエル人の叫びは私に届いた。私はまたエジプトが彼らを虐げているその虐げを見た。今行け、私はあなたをパロのもとに使わそう。私の民イスラエル人をエジプトから連れ出せ。さあ考えてくださいよ。神様はモーゼをリクルートしたいんですよ。けれどもモーゼがどれほどまでに苦しいところを通らなければいけないのか知ってるもんだから、それだけじゃない。モーゼの意思を無視してリクルートしたんでは、モーゼが神様の指示に忠実に従うかどうかということは難しいことになります。モーゼが自分の方から神様の指示に従って、たとえ苦しみに遭おうともイスラエルの民をエジプトから救い出そうという決意を自分の方からするんでなく、するということが必要なんですよ。そうするためにはモーゼが選べるわけでしょ。だから主という言葉をここ使わなきゃいけないんですよ。ところがですね、11節から始まるところではこれは全部神という言葉になっています。モーゼが神に申し上げた、12節神は仰せられた、13節モーゼは神に申し上げた、14節神はモーゼに仰せられた。どうして神という言葉になっているか、このことはこの時点を出発点としてモーゼは絶対的な権威を持つ方に対して絶対的に指示に従うという意思があることを神に申し上げたことを表しています。神様の方でもこの時点を出発点としてモーゼは指示の通りの動きをとってイスラエルの民をエジプトの奴隷生活から自由にするという覚悟ができているものとしての捉え扱いをしているんです。だから神はモーゼに仰せられたという言葉が示しているんですよ。さあそうしたら今度は質問になります。4章2節から始まるところではどうして、何が理由で、これまだ3章からの14節からの神様とモーゼの間の対話がずっと続いているのに、どうして主は仰せられたという言葉になっているのか。手を投げてみろ、蛇のところの尻尾をつかめてよ。これなんで神じゃいけないのか、なんで主という言葉を使わなきゃいけないのか。ここまでですね、神という言葉と主という言葉がどういうふうに違うのか説明したものから判断していきましょう。分かってくるわけです。背を投げる、どういう投げ方するのか。神様指示してないでしょ。神様こう投げるって言ったらそれ投げなきゃいけないんでしょ。ただ杖投げろ、モーゼが勝手に選ぶわけです。近くに投げようか遠くに投げようか、天に投げて地面に落っことそうか、地面にいきなり投げようか、モーゼが選べるわけですよ。だから主でなきゃいけないんですよ。尻尾をつかめ、尻尾のどこをつかむのか、どうつかむのか。 モーゼがみんな選ばれるんですよ。だから神じゃないんです。神だったら尻尾のどこをどうつかめと指示しなきゃいけない。だから主にならざるを得ないんですよ。こんな風にして聖書を読んだ時にですね、この言葉の上での違いが区別をつけることができるようになると、思わぬところでもって神様の愛というもの、命をしましょう。聖書を書かした神の霊が言葉には書いていないけれども、私に教えようとしているものが分かってくるようになるんですよ。さあ、ここでですね、創世記の15章に移っていただきましょう。今度はただ単にその旧約聖書を引用するだけじゃありません。今度は別のところに引用したいから、まず創世記15章の1節から読んでいってみましょう。創世記の15章の1節から言います。これらの出来事のうち、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムを恐れるぞ、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神よ、神主よ、これは神である主よと創世記の2章で言ったというふうに書いてあるところです。私に何をお与えになるんですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエレーゼルになるんでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ手を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。また仰せられた、あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。気をつけてくださいよ。主を信じた、つまりアブラムがどういう形で信じるのかということは、アブラムの方で選べることができるということを、主を信じたという言葉が表しているんです。そして主はそれを彼の義と認められたと言っております。で、今度は15章の7節いきますよ。また彼に仰せられた、私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるため、カルデア人のウルからあなたを連れ出した主である。この土地をあなたの所有として与えるということに関して、アブラムはどうしたか。信じることできなかったんですよ。だから8節でこう言いました。彼は申し上げた、神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。これは神が言ったと7節に書いてあったとしたらどうなるか。あなたをカルデア人のウルから連れ出した神である言ったとしたら、こうでもってこんなことは反論できないわけでしょ。主だからこれ言えたわけです。それに対してどういうことを言ったか、9節からいきますよ。それで彼に仰せられた、私のところに3歳の牡牛と3歳の雌ヤギと3歳の雌羊と山端とその雛を持ってきなさい。彼はそれ全部を持ってきて、これらを真っ二つに切り裂き、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠いがアブラムを襲った。そして見よ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。でアブラムはに仰せられた、あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。これエジプトで奴隷生活を送るということなんです。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに行き、長寿を全うして葬られよう。で4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人の徒がその時まで満ちることがないからである。さて日は沈み暗闇になった時、その時煙の立つかまどと燃えている松明がその切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日主はアブラムと契約を結んで仰せられた、私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケニ人、ゲラズ人、カデモニ人、ヘテ人、ヘブル人、レフェアム人、エモリ人、カナン人、ギルガル人、エブズ人をと言ってる。つまり動物を使って契約を成立させる儀式を行っているんですよ。でどういう契約を成立するのか、でここで説明したわけです。さあ、ここで15章の6節に戻りましょう。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。 実はこの出来事がローマ人の手紙に引用されているんですよ。読んでみましょう。だけども使われている言葉に注意してくださいよ。ローマ書の4章のローマ人の手紙4章の17節から見てみましょう。言葉よく聞いてくださいよ。4章のローマ書の4章17節から言います。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものあるもののようにお呼びになる方の御前で、そうなんです。彼は望みいない時に望みいたいと信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体が死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義と見なされたんですと言っている。ここでですね、創世記15章と今読んでロマ書のこの4章と比較をしています。使われている言葉に注意してほしいんです。まず創世記の15章に戻ってみましょう。創世記15章の一節を読んでみましょう。創世記15章の一節でこう言ってる。これらの出来事のうち、主の言葉が幻のうちにアブラムに望みこう仰せられた。読んでいきますよ。すると主の言葉が彼に望みこう仰せられた。そのものがあなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない。アブラムに向かって主がアブラムに跡取りが生まれるという約束をしています。主という言葉から見ると、この約束をアブラムが信じるか、それとも信じないか、選ぶことができるようになっていると示しているわけですよ。じゃあそれならば、ここにまた戻ってきますよ。ロマ書の4章を見ていただきましょう。ロマ書の4章の17節と18節と読んでみます。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものあるもののようにお呼びになる方の御前で、そうなんです。彼は望みいない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの人はこのようになると言われていた通り、彼があらゆる国の人々の父となるためでしたと言ってる。同じこと言ってるでしょ。創世記の15章に行きましょう。だけどロマ書の4章で神がという言葉を使われてるんですよ。創世記の15章に戻りますよ。6節。彼は、つまりアブラムは主を信じた。これに問題がないと思う。15章1節から6節に来るところまで、みんな主という言葉を使われているからです。主が4節の約束をしている。その約束をアブラムは信じる方を選んだわけです。つらい。だけどもその次、主はそれを彼の義と認められた。さあここでですよ、ロマ書の4章に行きますよ。ロマ書の4章の20節を見ていただきましょう。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰はますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそこれが彼の義と見なされた。誰に見なされたか。神様でしょ。どうしてか。4章の3節を見てやりましょう。ロマ書の4章3節です。ロマ書の4章3節ですよ。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義と見なされたとあります。神を信じたんですよ。とここで質問となるのは、創世記の15章に書かれてあることとロマ書の4章に書かれてあることとは同じ出来事が書かれてあるはずなのに、創世記15章では主という言葉が使われ、ロマ人の手紙4章では神という言葉が使われている。どうしてこういう違いがあるのか。質問のし直しをしますよ。ローマ人への手紙4章では聖書を書かした神の霊は私に何をしようとして神という言葉を使っているのか。 何を教えようとしてポールに神という言葉を使うように指示を与えているのか。注意してくださいよ。創世記15章が出発点ですよ。だから創世記15章で主という言葉が使っているのは正しいと見なきゃいけないわけですよ。だからここで問題としなければいけないのは、質問に言い直しをしてみましょう。ローマ人の手紙4章で神という言葉を使っている理由は、私何を教えようとして、何を言おうとして、何をこの言葉から感じ取らせようとしているのかという点なんですよ。これだけの違いでもって、この聖書が何を教えようとしているのか、もっと深いところがすぐ分かるわけです。ロマ書の4章は実はロマ書の3章からの続きなんですけれども、どういうことを教えているか。異邦人だった人がどのようにすることでもって神の義と認められるのかということを教えているところなんですよ。証明しましょうか。まず4章のロマ書の4章の5節見ていきましょう。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰は義とみなされるんです。つなげていきますよ、6節。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を覆われた人は幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。その次、それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか、それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰は義と見なされたと言っていますが、どのようにしてその信仰は義と見なされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか、また割礼を受けていない時でしょうか。だからアブラムという名前の時かというんです。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時です。彼は割礼を受けていない時に信仰によって義と認められたことの証人として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められる全ての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけでなく、私の父アブラハムが無割礼の時に、割礼を受けていない時に持った信仰の足跡に従って歩む者と父となるためですと言った。で、19節出てきますよ。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体が死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰はますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義と見なされたんですと言って、さあこれだけの具体で何を示そうとしているのか。あなたが、私異邦人だった者がアブラムと同じように信じるということをすれば義と認められるということを知らせたくて、この具体を引用してるんですよ。ならどうして神という言葉を使っているのか。神という言葉は絶対的な権威権力を持って誰にも干渉をさせない、干渉することを許さない、どういう内容のものであってもその命令の通りに望んでいる通りに行動させることができる立場にいる方というのを表しているでしょ。つまりロマ書の4章でもってアブラハムは神を信じた、それが彼の義と見なされたと書いてある理由、目的は、もしもあなたがロマ書4章を読んでアブラハムと同じに信じるということをすれば、神様はつまり絶対的な権威を持ち全能で誰にも干渉することを許さない方が持っている力、権威、全能さというものであなたを義と見なすということをするということを表すために使われている言葉なんです。だからどこの誰が何と言おうとも、あなた自身はどういうふうに感じようとも、あなたがアブラハムと同じように信じるということをしていれば、あなたは義と見なされるものとなっているんですよ。このことを言おうとして神という言葉が使われているわけです。だったらば新約聖書で神である主という言葉が使われているところに住んでましょう。どういう意味を持つ言葉なのか。新約聖書ですよ。新約聖書では実はこの言葉19回使われているんだけれども、まあ、その全部をリストする必要はないと思う。一部だけリストにしましょう。まずマタイの4章を開けていただきましょう。1節から読んでいきます。マタイの4章の1節から読んでみましょう。 マタイの4章の1節からいきます。さてイエスは悪魔の試みを受けるために悪霊御霊に導かれて荒野に登って行かれた。そして40日40夜断食をした後で空腹を覚えられた。すると試みる者が近づいてきて言った。これサタンです。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き神殿の頂に立たして行った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたは神である主を試みてはならないとも書いてある。さあここで質問です。どうして神である主という言葉が使われているのか。主は試みる、客中では誘惑をするというテストするということに関して、神様の言葉、主の言葉ではこういうことをしてあげると約束をしております。その約束を果たしてもらうためにはこちらでその約束を信じている者の方で守らなければいけない規則があるんですよ。ところがその規則は主が定めているんです。神様定めてるんじゃない。つまり約束を信じる者の方でもってどういう行動に出ればよいのかということを選ぶことができるようになっている。だから神である主という言葉が使われているんです。だからといってその限界ギリギリのところまで、限界がどこになった、どこまでいったら神様を放り出すのかテストしてみようと言ったんではいけないと言ってるんですよ。ギリギリのところまで持っていくなと言ってるんです。だから神様を誘惑しちゃいけないと言ってるんですよ。ここまで行ったら神様を怒り出すか、ここまで行ったら私をほっぽり出すのか、そのギリギリのところまで行ってやろうとしちゃいけないんです。ギリギリのところもどこなのかちゃんと示してるのがそこに行かないうちに止まってると言ってるんですよ。大きな橋のですね、欄干の上に乗り越えたら下に落っこちる。だから欄干までは行けるけど欄干以上を越えちゃいけない。その欄干のところまで行って乗り越えたらどうなるかちょっとやってみよう、しちゃいけないと言ってるんです。だから神たる主を試みるなと言ってるんですよ。これで少しばかり横道に入ってみましょう。今のこのマタイの4章の7節をこの具体例にして話を進めてみましょう。聖書を読むときに、そしてですよ、書かれていることの意味を、神の霊が私たちに知らせようとしていることの意味をしっかりとつかもうとするのならば、こういう点に注意しなければいけないということをお知らせをいたします。マタイの4章の7節のイエスの口から出た言葉というものは5節6節のサタンの言葉に対して与えたものだって、これは分かるだろうと思うんです。あなたの神である主を試みてはならないと書いてあるというのはサタンが言った5章5節6節の言葉に対しての答えだっていうのは分かるだろうと思うんです。注意してほしい点はこの6節なんですよ。質問となるのはサタンは聖書をごまかして引用していないか。皆さんはですね、多分ああそうです、この サタンが言った言葉はです、神様が言った言葉を半分だけ端折ってるというかもしれない、その点を今問題にしてんじゃないんですよ。サタンは聖書をどのように引用してるかという点なんです。サタンこういう引用したでしょ。6節言いますよ。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせあなたの足が石に打ち当たることないようにされると書いてありますから。これどんなふうにしてサタンが引用しているかなんですよ。この箇所はサタンが引用したところは詩篇の91章の11節と12節だということはこの新改訳聖書の客地見たら分かると思うんです。読んでみますよ。詩篇の91の詩篇の91の11節と12節と読んでみましょう。こう書いてあるんです。詩篇の91の11節と12節です。読みますよ。誠に主はあなたのために御使いたちに命じてすべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支えあなたの足が石に打ち当たることないようにする。 ら多分皆さん分かんないだろうと。何を問題にしているのか、今何が話題なのか。11節では何と書いてあるか。まことに主は、主と呼ばれる方に対して使えるものの方が自由意志でもって行動できるもの、その自由意志でもって主、神、失礼しました、神エロヒムに使える使い方を使える人の方で選ぶことができる立場にいるという関係を表している言葉ですよ。ところがマタイの4章ではサタンはどういう言葉でイエス様を誘惑しているのか、その言葉はどういう意味を持つか。4章の6節ですよ。もう一度読みますよ。言ったというところに行きますよ。マタイの4章6節です。言った、あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打たれることないようにされると書いてありますから。さあこの言葉がどういう意味を持つか、まだ皆さんも勝手がいけないかもしれない。詩篇の91は主はと書いてあるのに、マタイの4章では神はと言ってるんですよ。どうして違うのか。この言葉の裏にどういう意味が隠されているのか、これが分かるとサタンがどれほど巧妙な形で人を攻撃してくるのかということが分かってくるんですよ。つまり絶対的な力、権威を持っている方が天使たちに命令してあなたを支えさせるんだから、これマタイの方ですよ、どういうことがあってもたとえあなたが神の子であるということを証明するために身投げをするものであってもあなたは助かるはずではないか、だからやってみなさいという形でイエスを誘惑しているということが、詩篇の91章の主という言葉とまたに4章神という言葉から推測することができることなわけです。神様絶対的な権威を持ち絶対に妥協しない方はどういう時に助けの手を出すのか、どういう時に助けの手を出さないと教えているのか、はっきりしてるんですよ。この規則を破るのことイエスがしても、つまり自分の方から自殺行為に出るということをしても神様は助けるはずだから、実際には神様は自殺行為は助けないんです、止めないんです。神殿の頂から身を投げてみなさいと誘惑しちゃってるんですよ。でサタンが何言ってるか、あなたが何をしようと自殺しようと神様の方は絶対的な権威を持っているから、あなたを助けてくれるわけなんだからやってみろと言ってるんですよ。とか詩篇で言ってるのは、主はあなたが選べるんです、どっちを選ぶつもりか。自分で勝手に自殺行為したものを主が助けてくれる、助けてくれないんですよ。だから主なんです、選べるんです。こっちは神だと言ってる、サタンこんなうまいことしてる。で知らないの、あ神か、絶対的な力を持ってる神様が私助けてくれるんだったらやってみようか。助けてくれっこないんですよ、規則なんだから。自殺行為を止めるってことは神様しないんです、自分が勝手にやってるんだから。こういう誘惑をサタンがしているんですよ。それをこうやって見抜かなきゃいけないんですよ。聖書から詩篇の91は主であってこちら神であるという言葉から、聖書の教えというものはこれほど深いものがあるんです。神という言葉と主という言葉とどんなふうな違いを教えているのか、これだけで分かると思うんですよ。これで時間になってしまいました。だから残りはですね、来週続けることにいたしましょう。これで聖書の読み方分かったでしょ。神という言葉と主という言葉の違いが どこまで裏があるのか、どれほどまで深いことをしようとしているのか認識してくださいよ。これを読み取って聖書を解釈するのと、読み取らないでポケッと神であると主であるとみんな同じとして動くのとどれだけ違いがあるか、これを聖書が教えているんですよ。創世記の1章から4章までの間、神である種、それから主という言葉をちゃんと区別つけて何なのか、それを探りさえすればここまでわかるんです。お祈りいたしましょう。